杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
はい、どうも。
どうも。
今日もよろしくお願いします。お願いします。今日ね、うん、今日のゲスト、うん、改めてすいません、自己紹介してもらっていいですか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの上沢です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
で上沢さん、今日は何の話ですか。
はい、今日は広報誌テラチャンネル23号を発行しましたので、そのご紹介をしようと思っています。テラチャンネルは年に4回発行しているんですけれども、最新号は先月の30日に発行して、順次新聞折り込みやポスティングでお配りしています。皆さんのお手元に届きましたでしょうか。
はい、届きました。
届きましたよ。
加護先生、見たけ、見たしっかり
見たに決まってっぺんよ、しっかり読ませてもらったから。
そうけありがとうございます。嬉しいです。
なんかさ、広報誌っていうと、なんかちょっと固いようなイメージがあるでしょうよ、だけど私の中ではね、テラチャンネルっていうのは読みやすいな、なんかこうネーミングもいいでしょうよ。
そうなんだわ、表紙もさ、夏も近づく88夜ぽいぽいということで、お茶の葉っぱの写真でこれグリーンで癒されっと、これ表紙見るだけでもいいわ、新茶の季節だもんね今ね、で写真も多くてさ、なんだかそこはかどなく茶の香りがしてきそうだ。
そうげ、
ありがとうございます。まずは気軽に手に取っていただけるように、もう表紙のインパクト大事にしています。
これ大事だよね。
大事だ、
目につくのね。で知ってっけ加護先生、
まだ始まった知ってっけから何、
いや言っちゃうんだよ、知ってっけ、あの、茨城の三大名茶っつうの知ってっけ。
新ねど
は、
はあ、新ね、
新ね、嘘ばっかり。
いやお茶って最近そんなに飲む回数が減っちゃったんだよ。
いやそうだけど、
三大ってあんの、言って教えて早く。
大吾の方の、
あ、大吾は奥口だっぺよ。
そうだよ、あと違うの、白里の方の
古内茶。
そう、
あ、有名だ有名だ、
有名でしょ、でちょっと東具、ちょっと東具の方、佐賀井町、
あ、さっき呼んだんだ、そういえば、佐賀井町の佐島茶っつうのげ、
そう、
猿島って書いて、
そうそうそう、
ね、呼んだもんね。
はい、今回は特集記事で茨城の三大名茶をご紹介しています。
これね、なかなか知ってるようで、あの知らない人も多いと思うんだけども、お茶の作り方とか、そういうのも書いたんだよね。
そうなんだわ。
作り方知ってんの？
私ね、2回ぐらい見に行ったことあるんだよ、茶作ってんの。
あれ、まあ、
でね、あの、お茶が好きなんで、行ってたんだけど、いやめんどくせ、見てるだけでめんどくさい。だからありがたくお茶を飲むことにしたの。
あ、そう。そう、でこれ詳しくはあれかな、
はい、
はい、
古内茶を生産されている白里町の高園さんにお話を伺って特集記事にしたんですけれども、まあ私も恥ずかしながら知らないことばかりで、とても勉強になりました。
どうぞどうぞ。
お茶の種類に煎茶、深蒸し茶って聞いたりしますよね、深蒸し茶って私これ知らなかったんですけど、読んで字のごとくお茶を蒸す時間が深い、長いってことなんだそうです、それで深みのある色と濃い味わいのお茶になるんだそうです。
なるほど。特徴つのがあるんでしょ、やっぱり。
お茶の特徴は、茶葉の品質を左右する蒸し、もみ、乾燥加工という工程をですね、ほとんどの生産者が一貫して行うところにあるそうです。自分の茶園で作られた茶葉を製造して販売する自園、自製、自販、茶葉の摘み取りから仕上げまで 茶葉の成長具合を把握している生産者さんが管理しているので、うん、的確な判断で作業ができるそうなんですよ。で、また調整の違いでお茶屋さんそれぞれの個性、味の特徴が出るということで、お茶園独自のオリジナルのお茶、それができるというお話でした。
そうなんですか。ってことは自分の好みの、お茶が探せるってことなんだよね。
そうだね、
で、加古先生は何かの好きなの？
私、私は年寄りだから深蒸しが好き濃いやつが好き、あ、すぐに薄くなって出なくなっちゃうとやっぱり飲みづらいから深蒸し、
そうですね、この間お話を伺ってきたんですけれども、自分好みのお茶を探してほしいということで、城里町のフルーチー茶の庭先カフェというイベントが開催されていたので行ってきました。これはですね、城里町のフルーチー地区の茶園が春と秋に開催しているもので、今年で12回目だそうです。13カ所でお茶をいただいたり、お茶の手もみ体験やほうじ茶作り体験、茶摘み体験などができました。だいたい全長3キロぐらいの道ですかね、ここを黄門様と歩く、五郎港と行く茶畑ウォーキングツアーなんていうのも開催してましたよ。
いいです ね、
なんか私も行った時には、もう暑くもなく寒くもなくで、両側茶畑の風景をのんびりワンコも連れて、いろんなお茶屋さんを巡って庭先でお茶をいただいて、
おさらくで、
ね、お茶をいただいた他にお茶受けもいただいて、一緒になった方とも茶飲み話をしながら楽しく過ごしてきました。
これ私記事で見て、生きてなと思ったんです。これまた次とかは分かってんですか？
今度またね、秋に開催されるようですよ。
へえ、行ってみたいね。
誘ってもらえよ。
そうだよね。
さんから
ね、ぜひぜひ。
もううちらうっせえからやだっちゃうかもしれない。
なんであんたはいつもそういうの？私あんたが言わなきゃ静かだよ。
そうだよ。
ぜひ一緒に行きましょう。
そうですね。
そんでその次のページが、あの源田さんのインタビュー記事。
ねえ、これも大事なんだわ。
読んだっけ？
読んだ、
だって勉強したもの、源田さんの施設は
そうだよ。そう、何の記事だったかこう読んだっけ。これ
読んだけど、あのなんだ、緊急時の防災訓練、だと思ったけど間違ってたら言って。
上沢さんどうですか、これ合ってます？
発電所ではですね、どんな時、まあ、緊急時どんな時でも地域の皆様に安心していただけるように、日頃からいろいろな訓練を実施して、緊急時に備えていますという記事です。
例えばどんなのが。
そうですね、発電所では何かあった時、電源と水がとても大事になるんですけれども、
勉強しました。
電源が必要な時って電気がないですから周り真っ暗ですよね。で、真っ暗なところでも、電気が供給できるように、そういった訓練もしています。例えばですね、電源ケーブルを、まあ、引く場合でも真っ暗なところどうやって引くのかなと、私も、現場の方、聞いてみたんですけれども、真っ暗な時は建物に沿って動いて、目的のところまでケーブルを引くような、そういった訓練もしているんだよっていうふうに聞きました。
そうだわ、それがねと、まあ、明るくなんでんだもんね。
うちらも見学行ったから、なんとなくこうイメージはできたとしても、まあ、地域の人の安全ももちろんだけど、やっぱりそこで働いてる人のね、
安全も大事ですね。
安全も大事だよね。上沢さん、訓練っていうのは、まあ、大きい訓練とか、まあ、私たちもね、こう大きい訓練もあれば、こう地域の訓練とか大中小とたくさんやっぱりやってるんですか、そういう訓練は。
やってます、やってます。全体でたくさんの人数が関わるような総合訓練の他に、個別個別のパートの訓練、日々やってますね。
ちなみに上沢さんは訓練はなくて、こういう訓練の時はこう見てるだけとか、そういうのなの、違うのかな、あんのかな。
そんなことないんですよ。私たち地域共生部も訓練があって、例えば毎週あるのは通報連絡訓練。
毎週、
これは何かあった時、
何かあった時にはきちんと関係するところに連絡ができるように、うん、そういった訓練があったりとか、はい、
ご苦労様です、
はい、
そうですか、まあ、いざとなった時に動けないと結局訓練の意味がないから、
う
ん
う
ん、こう体に染みつけて、うん、まあまあ、そういう行動がないのが一番だけども、
う
ん、いざとなった時のためってことですよね。そうです
ね、うん、はい、
そっか、訓練大変だよね。勝手にうちら勝手に訓練大変だねとか言ったけど、実際には本当にその想定してやるわけだから、
うん、いや真剣なんだよ、
真剣だよね
皆さん、ね、本当に私と言っちゃうみたいにふざけてたら、
ふざけてんじゃ
ん、発倒されちゃうからね。
そうだよ、だからやっぱきちっとこの広報誌も見て、
そうです、
ね、私たちももしかしたらこう生活の中に生かされる時もあるかもしれないから、やっぱ見た方がいいと思うんだよね、うんうん、
あるよ。
じゃあ、まあ、この話はまたね詳しくまた聞く時があるかもしれないんですけど、はい、うん、その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
紙面の方にも掲載してますので、はい、紙面もご覧いただければ嬉しいです、はい、
わかりました。
もっと詳しくね出てます、はいはい、ということで上澤さん、他にお知らせとかはありますか。
はい、東海原子力館別館でのイベントのお知らせがあります。
はい、どうぞ。
はい、来月7月11日土曜日、12日日曜日には、うん、原電スマイルフェアを開催します。こちらは親子で楽しめるイベントになっています。
はい、
それとですね、6月から吊るし飾りが夏の装いで展示中です。夏飾りと称しまして、うん、金魚や風鈴、うんうん、夏の吊るし飾りを展示しています。
いいですね、涼しげですね。
そうです、そうです、うん、ぜひお越しください。お待ちしています。
はい、
はい、今さ、うん、風鈴とかって飾ってる、
うん、飾ってない。
ねえ、なかなか風鈴とか見るとき
そんな余裕なんじゃねえぞ。
じゃあ行って癒されてきて
だよ、
うん、
そういうところに行ってティリンティリンってさ、うん、こう聞いたりして、うん、なんか風に吹かれて黄昏てきたいわ私は。
そうですね、じゃあ私もじゃあ一緒に行って、うん、癒されてこようかな。はい、
そうですね、うん、広報誌もぜひお茶でも飲みながら癒しの時間に読んでいただければと思います。まあ私もそうなんですけど、お茶を入れてほっとして心を整えるっていう言葉言ってる方いらっしゃったんですが、うんうんうん、そういった時間と心の余裕を大切にしたいなと思っているところです。
特に私とよっちゃんには必要だ
ね。必要だね、
うん、
上澤さん、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は楽しいおしゃべりありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。